耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1208回8月17日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。
iPhone とかね、 iPad とか最近すごい流行ってるみたいですけどもね、皆さん持ってますか？iPad がね、最近ちょっと意外と重いっていうか、すごい当たり前の批判がちょっとインターネット上で出ててですね、なんか買って損したなーなんて意見も出てますけども、新刊ラジオのユーザーさんなんかはね、あんまりそういうところではこの iPhone、iPad を見限らないかなーなんていうふうに思っています。まあ、いかに便利に使うか、いかに効率よく使うか、いかに自分の仕事に役立てるか、そんな風にね、使い方を模索している人が多いと思うんですけど、今回はですね、そんな方に、iPhone で英語を勉強しようという本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日本実業出版社より出ております松本秀幸著、 iPhone 英語勉強法、隙間時間で英語力を上げる55の技という本です。著者の松本秀幸さんは現在英語習得コーチをされていまして、なんとTOEICテスト990点満点なんですね、これ。英語検定ももちろん1級というわけでですね、なかなかの英語力をお持ちなんですけど、てかなかなかってすごい英語力ですね。でしかも独学でこう英語を学んできたんだそうです。英検1級の他にもフランス語検定準1級、中国語検定2級とですね、まあ、語学力が大変ある方なんですけども、そんな松本さんのですね、語学勉強法を、まあ、今回はですね、iPhone にくくって、教えてくれる本です。で、まずですね、この iPhone 英語勉強法、なぜ iPhone かってところなんですけど、これはですね、英語学習の5つの悩みっていうのがあるそうで、これがね、iPhone だと解決しやすいんだそうです。5つの悩みというのが、1、仕事やプライベートが忙しくて、学習の時間が取れないという悩み。2、いつの間にかやる気がなくなって、勉強が続かないという悩み。3、お金が心配でスクールや留学など本格的な勉強を始められないという悩み。4、せっかく勉強しても自分の英語を使う機会がないという悩み。5、学習の情報や教材が多すぎて何をしたらいいかわからない。はい、ということなんだそうです。まあ確かにね、勉強の時こういう悩み出そうですね。まあ、ただ iPhone はその電話ですから、なんだかんだでいつも皆さん携帯してます。なので学習の時間が取れないとか勉強が続かないっていうのはですね、意外とすぐあればやっちゃうんじゃないかなというふうに思うんですね。あとお金が心配っていうのもですね、結構インターネット上には無料のものも多いので、そういう意味では解決します。あとは自分の英語を使う機会がない。これ単純なんですけど、iPhone って電話ですから電話しちゃえばいいんですよ。誰に？スカイプ経由で他の外国人とか。で、学習の情報や教材が多すぎて何をしたらいいかわからない、そんな人のためにですね、こちらの本では無料お試しアプリとかね、たくさん紹介していますから、まあ、ぜひぜひ見てみてください。で、本の構成なんですけども、この本では iPhone で英語を学ぶ方法を、iPhone Introduction、iPhone Reading、iPhone Listening、iPhone Writing、iPhone Speaking、iPhone Learning、こういう6つの章で書いています。L と R の発音が弱いのは矢島のデフォルトだから気にしないでね。今回はですね、この中からお手軽で面白そうだなと思ったものをいくつかご紹介しようと思います。まずは1つ目、これはなかなか面白いです。英語版のドラえもんで英文読解力をアップしようという方法。まあ英語はね、やっぱり本を読めばいいと分かっていても、なかなかこう英語の本って手が進まないと思うんですよね。まあ、知らない単語や表現があって、そもそもストーリーが読めなくてつまらないなんて人もいると思うんですけども、ドラえもんだったらどうでしょう。つまりですね、漫画や子供用の本、また英語学習者向けに語彙制限をしている本から始めてみましょうというスキルです。というわけで、皆さんご存知のドラえもんなんですけど、 iPhone 用のアプリにですね、ドラえもんイングリッシュコミックスっていうのがありまして、価格が350円、さすが小学館。セリフと音声が英語になっておりまして、下の方に日本語の字幕も出るという、まあ、英語勉強用に編集されたドラえもんです。まあ、英語が苦手な人でもね、これだったら入りやすいと思いますので、今更ドラえもんかよと思わずにぜひぜひ見てみてください。まあ、他にもですね、長靴を履いた猫とか、いわゆる有名な童話がですね、学習用教材として語彙制限をされて読みやすくなってるやつなど、iPhone で読める読みやすい英語の本がいろいろ紹介されていますので、詳しくはね、こちらの iPhone 英語勉強法の方で皆さん確認してみてください。 では次の英語を学ぶ方法、これを紹介しましょう。 iPod 洋楽で英語のリズムをつかむ。はい、これはですね、好きな歌を聴いたり歌ったりして英語を覚えましょうという考え方です。英語らしい英語で話すコツ、それがですね、英語のリズムをつかむことなんだそうです。このリズムってのは僕読んでて思ったんですけど、ミームってやつですかね。英語と日本語ではリズムが違うので、日本語の平坦なリズムで英語を話すとなかなか通じにくいと。iPhone ってね、 iPod Touch の機能がそのまま入っていますので、好きな曲の歌詞とかね、調べながら聞くことでだいぶ英語が上達するんじゃないかと、そういうお話ですね。これは僕もですね、 iPod で結構洋楽聞いたりしますので、それで覚えた単語とかありますね。古くは中学校時代、サザンオールスターズの歌詞の中に出てくる難しい日本語がわからなくて、ひたすら三省堂とか岩波の辞書で調べた記憶があり、それともわかんなくてインターネット時代で自分でいろいろその文献とか調べてみたり、ああこういう意味かとか。で、この大学ぐらいになると洋楽を聞くようになって、洋楽に出てくる英単語は今なんて言ったわからないと、それで英語の辞書を引くなんてことをやってました。まあそれがね、自分の勉強に役立ってると思ったので、これは本当に僕もおすすめですね。洋楽でぜひ英語を覚えてみてください。ただ僕いわゆるメロディックスピードメタルというですね、少し幻想的な歌詞のやつが好きなので、僕がもし英語をそのまま使おうとするとすごいファンタジックな言葉になるかもしれません。では次のスキル、ツイッターで安心してコミュニケーション。これはツイッターを使おうというお話。まずは気軽に英語でつぶやいてみることから始めてみましょうっていうお話なんですけど、これ最近そういえばツイッターで僕がフォローしてる人とか英語でポロポロって喋ったりしてますけどね、先にこの本を読んだんでしょうか。急にね、英語で喋り始めるからびっくりするんですよね。近いところではツイッターじゃなかったんですけど、佐々木翔吾さんっていう著者の方がいらっしゃいまして、方も最近iPhone の勉強系の本を出してたんですけど、スカイプの状態表示のところが急に全部英語になってて、佐々木さんどうしたんだろうと思っちゃった時がありましたね。ツイッターでね、英語をつぶやくって話なんですけども、小さい子供もですね、アメリカの小さい子供とか英語を覚える時も、本当1単語から始めて、2語文、3語文っていう風にどんどん言葉をね、複雑にしていくと言います。なのでね、皆さんもね、今から子供になったつもりで、一語一語英語から始めてみてはいかがでしょうか。本当グレートとかナイスとかその辺でいいんですよ。で、また iPhone とね、Twitter で非常に相性が良いと思います。僕 iPhone 持ってないからね、Twitter いつもパソコンでやってるんですけども、やっぱり iPhone ユーザーの人はね、Twitter のツイート速度がね、速い。しかもいつでもこう返せるっていう意味でね、いいなというふうに思ってます。なので Twitter で英語をね、利用して英語のフォロワーをね、増やしてみる。どうでしょうか。では次のスキル。フォニックスで英語圏の子供になる。フォニックスというのはですね、英語の文字と音の関係を表したもので、英語圏の子供たちは小学校で習うんだそうです。僕、発音記号って呼んでますけど、これ僕も知ってましたね、フォニックス。辞書とかに書いてあります。文字と音のルールと例外を学ぶことで、英単語を見た時に正しく発音できるようになるんだそうです。で、iPhone にはこのフォニックスのアプリがあるので、これを隙間時間に使ってください、という方法。まあ、英語で発音というですね、230円のアプリなんか紹介されてますけど、これでフォニックスが学べるんだそうです。また英語圏にですね、子供用のなんか学習アプリって結構たくさんあるんですよね。なんか物によっては対象年齢2歳以上向けのものっていうのがねあるそうなので、まあぜひぜひ皆さんやってみてください。しかし2歳児が iPhone 使ったら結構シュールだと思うんですけどね。 iPhone 持ってるのかな2歳児が。まあそんな感じで、学習教材使ってみてください。はい、というわけでそろそろお時間が迫ってまいりましたけども、いかがでしょうか。どちらかというと僕は手軽にできるものをね選んだんですけど、他にもね英字新聞読みましょうとか、少し敷居の高い技もありますから、ぜひ皆さん自分に合ったものを選んでみてください。で、一つ一つの学習法がですね、きちんと分けられてますし、またその要点がきちんとまとめられてますので、どんなメリットがあるのか、何をしなければならないのかっていうのがよくわかります。なのでそういう意味でも自分に合ったものが選べるでしょう。で、あとはね、英語学習に役立つアプリとかウェブサイトっていうのが非常にたくさん紹介されていますので、そういうなんかリンク集というかね、もうなんか一つの雑誌としても面白いと思います。結構入門的なところを今回ラジオで紹介してしまったんですが、本当にオバマ大統領のスピーチを読むとかね、上級者向けのこともね、載っています。というわけで、英語ができるよっていう人はですね、まあ今更と思わずに、iPhone 英語勉強法というこの本で自分が知らなかった知識をね、
蓄えてほしいと思います。では書籍情報です。 iPhone 英語勉強法、隙間時間で英語力を上げる55の技、松本秀幸著、日本実業出版社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。iPhone 英語勉強法、英語苦手な人には本当に役立つと思うんですけどね、まあ、ぜひ大学生の方とかね、やってみてください。単語を増やすためのアプリなんてのも紹介されてます。これがですね、194ページです。であとはですね、僕がいいなと思ったのが138ページに載っている定型文と自分英語のストックを増やすっていうの、なんか連絡先を使って定型文を入れてしまうという裏技が書かれています。これも皆さんぜひ利用してみてください。これが138ページですね。そんなこんなで僕も英語力上げないとなと思いつつ、未だに L と R の発音が、まだ自分でもやばいなと思っています。ブックナビゲーター矢島正弘がお送りしております。今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。あ、また言っちゃったよ。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、毎日が夏休み、石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何その微妙な反応。
いや、辛いよね、それ辛いよね。
まあまあ辛いんですけど、まあなんでしょうね、休みの合間に仕事するみたいな人ですから、
はい、
いろんなところで大変にはなるんですけれども、そんなわけで本日紹介したいオーディオブックいきましょう。
はい、
こちらでございます。
人生を変えたければ休活をしよう。はい、はい、さん休活してください、まあ太田さんの本ですね。
はい、
休活ってのはですね、休日活用術もしくは休日活動っていう感じで、
婚活とかね、そういう風の活ですね。
そうなんですね、はい、で太田正文さんはですね、お名前がね、大きい田んぼ の正しい文と書いて太田正文って読むんですけども、
はい、
愛妻家で検索すればすぐ出てきます。
はい、超愛妻家です。
超愛妻家、そんなねブランディングでやらってる方なんですけども、
はい、
太田さんがね、こういうその休活っていうのがですね、
はい、
例えば太田さんは朝食会を開いてます。
ほう、
日経新聞を読む朝食会、
へ、
帝国ホテルとかね、
すごいですね。
そういうのをやってですね、はい、社会人でありながら休日の間に人脈をすごい築き上げたってことで、
は
い、一部界隈で非常に有名な方です。
はい、なんか仕事自体は普通にサラリーマン、
そうなんです、
なんですね。
はい、
でまあこの人脈を広げるためのいろいろな方法というのが、その休活というものに込められていると。
はい、新刊ラジオでも紹介しました本でね、はい、なかなか反響があったんですけども、
はい、面白かったのはあれですね、その休活で普通にまあ土日お休みのサラリーマンの人とかって、はい、考えてみると1年間の3分の1が休みだ。
そうなんですよね、
まあ、1年間52週間、
はい、
で土日が休みだとまあかける2、
はい、
104日間、
はい、
で祝日とかが年に15日、
はい、
でお盆とか全部含めると多分3分の1ぐらいは社会人の人お休みなんですよ。
はい、
そうなるとこの休日の間に何かできることって結構ありそうですよね。
そうなんですよね。というわけでね、その休日の間にどんなことをするか、結構週末企業とかね、藤井浩一さんの本とかありますけども、
はい、
太田さんちょっとそれと違って、休活というものをお勧めしてます。
はい、
どんなものなのか、それはラジオで確認していただいてですね、
はい、
まあ、ぜひこちらのオーディオブックも聞いてみてください。
はい、というわけで本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナで FEBE と検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。俺このまま夏休みが冬休みにつながっていきますからね。